8月30日、来年3月、留萌沼田間の留萌本線廃止という JR 北海道の廃止案が、JR 留萌本線沿線自治体会議で正式合意されました。毎回の定例議会で、留萌本線を存続するように、中西市長に求めてきた私としては、非常に残念です。十分に市民の声を反映した結果だったのかが問われます。今こそ留萌に住んでいる市民が住みやすい、そして安心して住み続けられるように市民に寄り添い、市民の声をしっかり聞きながら市政の執行が行われることが大切であると考えます。それでは通告に従いまして、大項目5点にわたって伺います。大項目の1項目目、市民が安心して住み続けられる施策についてです。高齢化が進む留萌市ですが、留萌高齢者に対しての市の施策が不十分と感じて転出してしまう高齢者もいます。そのことが人口減少の一つの要因となっています。若い人たちもいつかは高齢になるわけで、将来への不安を払拭し、高齢になってからも安心して住み続けてくださいと言える高齢者に対する市の施策が必要だと考えます。そこでまず中項目の1つ目、高齢者に対する交通費の補助制度についてです。更新手数料2500円の運転免許更新手続きは、70歳になると講習手数料6450円で所要時間2時間の高齢者講習の受講が必要になります。そして75歳になると、この高齢者講習のほかに検査手数料1050円の認知機能検査を受けなければ更新手続きができません。このように高齢者の免許更新は手間もお金もかかることから、70歳75歳の節目で今まで車を運転していたが免許更新をせずに免許を返納しようと考えているという市民の声を聞きます。しかし買い物や通院など日常的に必要なために運転免許を手放すことをためらう高齢者が多くいるのが実情です。このようなことから、高齢者が日常的な移動を確保するための交通費の補助制度があれば安心して住み続けられることができると考えます。そこで中項目の1つ目、高齢者に対する交通費の補助制度についてお聞きします。次に中項目の2つ目、加齢性難聴の支援に関わる市の施策についてです。40歳代から始まり、75歳以上では約半数が難聴に悩んでいると言われる難聴の改善には、補聴器が生活の質を維持し、社会交流を図りながら住み慣れた地域で自分らしく暮らす聞こえのバリアフリー化への必需品となっています。しかしながら補聴器は平均価格が15万円以上と高額であり、保険適用がないため全額個人負担となっています。年金生活者や低所得の高齢者にとって負担が大きすぎるため、経済的負担を軽減することが求められています。難聴になると必要な音が聞こえず、社会生活に影響を及ぼす、危険を察知する能力が低下する、家族や友人とのコミュニケーションがうまくいかなくなる、認知症のリスクが大きくなる、社会的に孤立し、うつ状態に陥ることもあるなど、さまざまな社会生活に支障をきたします。6月議会の私の質問に対して市長は、国に対して高齢者福祉施策における加齢性難聴の補聴器購入に対する補助制度の創設のほか、障害者福祉施策における軽度・中度難聴者の補聴器購入に関わる補装具費の支給制度について引き続き全国市長会を通じて要望していきたいと考えていると答弁しています。全国でも北海道でも補聴器購入助成を行う自治体がどんどん増えてきています。国の制度や介護保険の対象から外れた方を救済するという考えは、行政として基本的な姿勢であり、 留萌市民である高齢者が生きがいを持って健康に住み続けられるための大切な施策であると考えます。そこで中項目の2つ目、加齢性難聴の支援に関わる市の施策についてお聞きします。次に第1項目の2項目目、市民の命を守る防災対策について、中項目の1つ目、災害情報伝達環境整備についてです。留萌市の第6次総合計画体系の中で、災害情報等の伝達方法、手段について、現行の防災行政無線が国のアナログ電波の利用規制により、2022年12月以降は利用できなくなることから、緊急告知防災ラジオやコミュニティ FM 放送、消防サイレンを活用した情報伝達手段への移行を進めていくとしました。しかし、留萌川のそばで農業を営んでいる市民から、コミュニティ FM 放送が受信できないという声が寄せられました。豪雨などの水害の被害もある地域です。このような世帯が他にもあるのではないかと思います。そこで、災害情報伝達環境整備について、コミュニティ FM を活用した緊急告知防災ラジオの整備状況と課題についてお聞きします。次に大項目の3つ目、教職員の働き方改革についてです。中項目の1つ目、中学校部活動の地域移行についてです。来年の4月から段階的に地域への中学校の部活の移行が始まります。それは中学校の土日の部活は先生が教えなくなり、地域の指導者が行うというものです。スポーツ庁に引き続き、文化庁の有識者会議である文化部活動の地域移行に関する検討会議でも、8月9日、公立中学校の文化部活動が目指す姿を提言にまとめました。2023年度から休日の文化部活動を段階的に地域移行し、達成時期のめどを3年後の2025年度末までと提言しています。6月議会での私の質問に対して、教育庁は部活動の地域移行に関する移行確認をするため、令和3年3月に中学校の部活動の顧問を対象とし、また7月には保護者を対象としたアンケート調査を行い、部活動顧問においては 87% が移行に賛成、保護者においても 74% が賛成という結果だった。また令和4年5月には教育委員会、留萌スポーツ協会、中学校高校教育局など関係機関が集まり、部活動に地域移行に関する意見交換会を実施し、教員による地域部活動への兼職兼業、指導者の確保、施設の確保、保護者負担の在り方、保険料の負担、平日の部活動との連携などの課題や検討事項の確認をした。今後においても継続した議論を進めることとし、令和4年度の早い段階で関係者からなる協議会を設置し、具体的な部活動の地域移行に向けた検討を進める予定となっていると答弁しています。そこで中項目の1つ目、中学校部活動の地域移行についてですが、2023年度からの休日部活動の段階的な地域移行についてお聞きします。次に大項目の4つ目、困難を抱える子どもたちへの施策について、中項目の1つ目、小中学校の不登校児童生徒への施策についてです。新型コロナウイルスの影響が長期化する中、不登校の子どもたちの数が増えていると言われています。6月議会で私の質問に対して、教育庁は士別市、名寄市、紋別市の教育支援センターの視察を予定し、運営における課題、先進的な取り組みについて直接お話を聞いた上で調査研究したい、子どもたちの悩みだとか子どもたちが思っていることにきちんと寄り添って話を聞いてあげるシステム体制をどのように作れるのかというところも、この人材確保も含めて私の目標として、来年度当初にそのような形をできるところからやっていきたいという気持ちでいる。教育支援センターなどは不登校またはその傾向にある子どもたちの学校以外の居場所づくりについて有効な支援策の一つであると認識している。どのような施設設備が必要となるのか、 必要な人材をどう確保するのかなど、引き続き他市の事例などを調査研究しながら検討して、設置に向けて考えていかなければならないと考えていると答弁しています。そこで中項目の1つ目、小中学校の不登校児童生徒への施策についてお聞きします。次に大項目の5つ目、 JR 留萌本線についてです。 JR 北海道は7月21日留萌線沿線4自治体に対し、石狩沼田留萌間を来年3月末、残る深川石狩沼田間を2026年3月末までの廃止を提案し、それに対して沿線4自治体の首長は8月30日廃止の合意書に署名しました。留萌本線は112年の歴史を持ち、高校生や若者の通学、高齢者の通院など道内有数の豪雪地帯の地域住民の生活を支える重要な役割を果たしています。また気候危機の打開が急務となる中で、環境負荷の少ない鉄道の重要性も高まっています。バス転換となれば定期の費用は2倍となり、利用者の経済的負担が重くなることは確実です。また札沼線新十津川石狩沼田間や宇多地内線で代替路線バスが全廃された例を見ても、バス転換が地域住民の交通手段を将来にわたって保障するものでないことは明らかです。日本共産党は赤字路線切り捨てにつながる国鉄分割民営化に反対してきました。 JR 北海道は法律で事業を営む地域の発展を図ると定められた事業体であり、地方路線の維持に対して社会的責任があります。国もまた分割民営化の際に経営安定基金の運用益で赤字を補填する仕組みを作った責任があり、JR 北海道唯一の株主としても道内鉄道網を公共インフラとして位置づけて維持する責任があります。留萌線本線廃止は法令で定められた社会的責任を放棄するものであり、到底許されません。市民は中西市長が就任したときに JR 留萌本線沿線自治体会議の座長として、他市長の首長とともに存続の可能性を探る市長として期待感を持っていたはずです。今回廃線の合意をしたことを非常に残念に思います。また中西市長は他の首長に先んじて廃線やむなしの結論を出していました。 JR を守ることは国の責任であると国会議員や道議会議員に働きかける、国に対して要望するなど沿線自治体が一致団結して行動することを提起してきたのかが問われます。留萌沼田間は来年3月に廃線ということについては、市民に対する説明会でもあまりにも期間が短い、拙速だという意見が聞かれ、明確に廃線に反対する意見もありました。今回留萌本線廃止の合意に至ったということは非常に残念ですが、これからも私は議会で留萌本線について問い続け、市民の声を市に届け続けます。そこで JR 留萌本線について廃線に至った経過をお聞きします。以上を1回目の質問といたします。
答弁を求めます。市長。
小沼議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、市民が安心して住み続けられる施策についての中で、中項目1点目、高齢者に対する交通費の補助制度についてのご質問でございますが、現状におきましては高齢者施策としての交通費の補助制度はございませんが、移動や移乗に介助が必要な方が利用できる、福祉有償運送や介護タクシーにつきましては市内介護保険事業所において独自に実施しており、対象となる方は身体障害者手帳所持者や要支援、 要介護認定者となっております。また留萌市では精神に障害がある方が市内の社会復帰施設などに通われる場合の市内バス利用料金を助成しているほか、重度の障害を持つ方がタクシーを利用する場合の基本料金を助成しているところでございます。次に中項目2点目、加齢性難聴の支援に関わる施策についてのご質問でございますが、現状におきましては高度難聴以上の聴覚の障害により身体障害者手帳の交付を受けた場合は補聴器購入費の支給にかかる制度の対象となるものでございます。動脈硬化や高血圧などの生活習慣病があると内耳や脳の血流が悪くなり聞こえの機能に悪影響を及ぼすと言われておりますことから、市の高齢者施策としましては高齢者の加齢性難聴の予防も含めた健康づくりの普及啓発に努めているところでございます。加齢性難聴も加齢性も含めまして中等度の難聴者に対する助成等の施策はございませんのでご理解いただきたいと思います。次に大項目2点目、市民の命を守る防災対策について、中項目1点目、災害情報伝達の環境整備についてとして、コミュニティ FM を活用した緊急告知防災ラジオの整備状況と課題についてのご質問でございますが、留萌市では令和3年度までに緊急告知防災ラジオを3375台整備し、津波浸水想定区域対象世帯留萌川上流中流域対象世帯及び75歳以上の単身対象世帯3232世帯と、市内公共施設や高齢者施設など170施設を対象に令和3年7月から配布を行っているところであり、9月6日現在1741台を配布したところでございます。しかしながら今年度に入って配布数が伸びていないことや、配布対象区域の一部にコミュニティ FM の受信環境が良くない地域があり、これらの地域には屋内用外部アンテナを配布し対応してきたところでございますが、それでもラジオの聞き取りづらいとの報告を受けております。市といたしましては緊急告知防災ラジオの配布率向上のため、未受領者に対し広報誌などを通じて受領を呼びかけていくとともに、ラジオが聞き取りづらい地域につきましては受信環境改善のためのアンテナの増強を含め災害情報伝達手段の確保について調査対策を行ってまいりたいと考えているところでございます。次に大項目5点目、JR 留萌本線についての中で、中項目1点目、JR 留萌本線について廃線に至った経過についてのご質問でございますが、 J JR 留萌本線につきましては、平成28年11月に北海道旅客鉄道株式会社が、当社単独では維持することが困難な線区として公表して以来、平成30年3月には北海道が北海道交通政策総合指針を公表、平成30年6月には JR 北海道が経営再生の見通し案を公表し、平成30年7月には JR 北海道が国土交通大臣から事業の適切かつ健全な運営に関する監督命令を受けたところでございます。このような経過を踏まえまして、 JR 留萌本線の存続の可能性について、平成30年5月に深川市、秩父別町、沼田町及び留萌市における JR 留萌本線沿線自治体会議を設置し、実務者会議を含めこれまで協議を重ねてきたところでございます。そのような中、本年7月21日に JR 北海道から鉄道事業廃止に向けた最終提案を受けたことから、各沿線自治体において住民説明会等を開催しながら対応を協議し、去る8月30日に本市にて開催されました第9回 JR 留萌本線沿線自治体会議におきまして、沿線自治体の西2町の各副部長と JR 北海道の綿貫代表取締役社長がそれぞれ留萌線鉄道事業廃止に係る合意書を取り交わすに至ったものでございます。以上です。
教育長。
小沼議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えいたします。はじめに大項目3点目、教職員の働き方改革についての中で、中項目1点目、中学校部活動の地域移行についてとして、令和5年度からの休日部活動の段階的な地域移行についてのご質問でございますが、6月のスポーツ庁の有識者会議による運動部活動の地域移行に関する提言に引き続き、8月には文化庁の有識者会議による文化部活動の地域移行に関する提言がまとめられました。運動部および文化部活動におきましては、少子化による部員数の減少、教員による長時間労働の解消が求められており、将来にわたって子どもたちが地域でスポーツや文化芸術を楽しめる環境を新たに構築していく必要があるとして、休日の部活動から段階的に地域移行することを基本に、令和5年度から令和7年度末を改革集中期間として設定し、学校から地域のスポーツ団体やスポーツ芸術団体に移行していくことや、地域の実情に応じて多様なスポーツ団体や文化芸術団体が実施主体となる学校施設等の活用に関わる協議会の設置、地域移行に向けたルールの策定などが求められているところでございます。教育委員会といたしましては、部活動の地域移行に関する意向を改めて確認するため、令和3年度に実施したアンケート調査に引き続きまして、令和4年6月に中学校の運動部活動の顧問や保護者のほか、生徒を対象としたアンケート調査を行い、この結果、部活動顧問においては 86.7%、 保護者においては 84.8%、 生徒においては 84% が移行に賛成という結果でございました。また、このアンケート調査と並行いたしまして、中学校の運動部顧問への聞き取りも行っております。この中で、休日だけではなく平日についても地域への移行を望む意見が多かった反面、地域移行にしても部活動への関わりを継続していきたいというご意見や、 地域移行には賛成であるが、部活動における生徒指導の側面も考慮すべきであるなど、さまざまなご意見をいただいたところでございます。なお文化部の部活動につきましても現在アンケート調査及び顧問への聞き取りを実施しているところでございます。今後につきましては令和4年6月北海道教育委員会の部活動の在り方検討協力地域推進事業における地域指定を受けましたので、北海道教育委員会における情報提供や指導助言を受けながら地域の実情に即した部活動の地域移行を図っていくため、受け皿となる団体の整備や対象となる部活動の在り方等について令和4年10月をめどに関係団体と協議会を設立し検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に大項目の4点目、困難を抱える子どもたちへの施策についての中で中項目1点目、小中学校の不登校児童生徒への施策についてのご質問でございますが、不登校またはその傾向にある児童生徒への支援にあたっては家庭訪問や電話などによる家庭との連絡状況確認のほか、本人が意欲を持って活動できる場の設定や放課後登校や別室登校、学習支援などに努めるとともに、スクールカウンセラーの活用やスクールソーシャルワーカー、その他関係機関と連携協力をしながら、学校全体で共通理解を図り、組織的に対応をしてきているところでございます。また文部科学省通知不登校児童生徒への支援の在り方についての中で、不登校児童生徒の効果的な支援について学校および教育支援センターなどの関係機関が中心となって組織的計画的に実施することが重要であるとされているところでありまして、当市においても教育支援センターの設置の必要性を認識し、令和3年度には先駆的に取り組んでいる芦別市、富良野市、また令和4年度におきまして芦別市、名寄市、紋別市の教育支援センターの視察を実施してきたところでございます。視察についてですが、人員確保と設置場所こちらなどを中心として聞き取りをしたところであり、この中で人員の確保にあたりましてはきめ細やかな支援を行うために教職員免許を有する者の配置が望ましいというような意見、また設置場所等については利便性の高い公共施設を利用することが望ましく、不登校児童生徒が通いやすいように、また他人からの目線が気にならないような配慮も必要であるというような意見をいただいたところでございます。現在視察などの状況を踏まえながら教育支援センターの令和5年度の設置に向けて人員配置及び設置場所について協議を進めているところであり、教育支援センターの設置により児童生徒が学校に登校するという結果のみを目標とするのではなく、児童生徒に寄り添いつつ児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて社会的に自立することを目指すことができるような支援に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。以上です。
小沼議員。
それでは再質問させていただきます。まず大項目の1項目目、市民が安心して住み続けられる施策についてということで、高齢者に対する交通費の補助制度についてです。留萌市地域公共交通計画草案というのがあったと思いますが、その第3章で市民ニーズの把握調査というのを行われていると思うんですけれども、その中で何歳まで運転を続けたいですかという項目の結果、教えていただきたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。 本調査につきましては全体で662件の回答がございました。その中で、何歳頃といった形で年齢を特定した方の回答が、約 57.7%、382件、できる限りずっとという方が約 40% ということで265件でございました。また免許証の返納を検討中といった方についてはわずか 1.8%、12件というですね、結果にとどまっている状況でございます。また先ほどの年齢を特定した方の382件のうち運転を続けたい年齢といたしましては75歳から79歳までが 31.4% と最も多く、続いて80歳から 84% までが 27%、 70歳から 74% までが 23.8% と70歳から84歳までが全体の約8割を占めていたという状況でございます。以上でございます。
小沼議員。
ということはかなり70歳以上になってもこう免許運転し続けたいという人たちの声が多いんだなというふうに感じてるんですけども、できるだけ長くということをやっぱりそういうふうに言わせるこう要因っていうのは何だっていうふうに考えますか。
地域振興部長。
はい、さまざまな要因があるとは思いますが、やはりこのような、地方といいますか、公共交通機関も、潤沢に、便利ではないといったようなところもあって、また長い間、車での移動がですね慣例化しているということもあって、自らの外出に車は不可欠であるといった考え方が多いのかなというふうに受け止めているところでございます。以上でございます。
小沼議員。
それでは続いてこの市民ニーズ把握調査の中で免許証返納の特典等があれば返納しやすくなりますかの結果についてお聞きします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。先ほどですね、免許証の返納を検討中と少なかったんですけど12件いらっしゃいました。このうちですね、9件の方々がですね、特典等があれば返納しやすくなるという、回答もいただいている、少し返納しやすくなる、あまり返納しやすくならない、全く返納しやすくならないというのがいずれも1件ということでございまして、回答数は少ないのですが、9件の方がですね、特典等があれば返納しやすくなるという回答を受けたという状況でございます。
小沼議員。
高齢になって車を手放してもやっぱり市としてしっかりサポートをするので安心して住み続けてくださいというメッセージ必要かというふうに思います。運転免許証を持っていても持ってなくてもですね、高齢者になった時、例えば70歳以上だったらこういう市としてこういうタクシー券を渡しますとか、そういう高齢者に対しての助成の制度をやっている自治体あるかと思いますけども、近隣だけでいいのでどのぐらいあるか掴んでいたら教えていただけますか。
市民健康部長。
お答えいたします。道内自治体に、高齢者の交通費の、補助制度の実施状況でございますが、道内で把握できる範囲では50以上の市町村が実施しているということとなっておりまして、留萌管内近郊ではですね、幌延、豊富、手塩、遠別、初山別、増毛町、沼田町、茂瀬内町などが実施していると把握しているところでございます。以上です。
小沼議員。
いろいろな実施の仕方あるかと思いますけれども、やっぱりいろんな高齢者でも障害を持った方については障害者手帳を見せればその補助の制度があるっていうことも知ってますけども、そういうことを知らない高齢者もいるっていうふうに思うんですよね。こういうやっぱり高齢者になると体どこか感覚が良くなくなって、障害者手帳をもらえる可能性がある高齢者もいると思うんですけども、そういうことに対するこう周知っていうのは市の方でどのようになされているか教えてください。
市民健康部長。
お答えいたします。市の方ではですね、ホームページですとか、広報等で、周知していることとなりますけれども、さらには、地域包括支援センターですとか、そういうところに相談があった場合は、そちらの方に、誘導するというような、措置をしているところでございます。以上です。
小沼議員。
そういうふうに補助の制度がある方もいると思うんですけども、やはりそういう国の制度とか、介護の制度とかに当てはまらない、そういう高齢者に対するやっぱり留萌市独自の制度の創設必要だと思うんですよね。やっぱりこれから安心して高齢になっても住み続けてくださいというメッセージをしっかり発信する。でそのために、財源が必要になるということもあるかと思いますけども、先ほどの同僚議員の質問の中にもありましたけども、ふるさと納税などで使うときに、高齢者にこういう施策をやってるので安心して住み続けてください、これ使ってやりますよみたいなことは考えないのかということをちょっと市長にお聞きしたいと思います。
市長。
先ほども答弁させていただきましたが、まずはですね、やっぱり移動手段が適切にできることが必要だということで、先ほども答えた交通対策の協議会等においてですね、バス等についても、循環型のバスであったりですね、そういう中で、返納者また高齢者に対してどのようなことができていくのか、やはり検討が必要だと、いうふうに考えております。単にふるさと納税があるからということじゃなくて、ふるさと納税の中にも先ほど言ったとおり区分がありますから、その区分の中の活用というのも見据えながら進めさせていただきたいと思います。
小沼議員。
それでは続いてですね、やっぱり高齢者に対してのっていう施策のことですけども、加齢性難聴のことなんですが、この中等程度の難聴者に該当する高齢者の人数、大体推定されているものがあったら教えてください。
市民健康部長。
お答えいたします。中等度難聴の高齢者の人数につきましては、実数ではございませんが、要介護認定調査要介護認定申請者に実施する要介護認定調査の調査項目に該当した人数の割合から推計いたしますと、65歳以上の約 8% に当たる610人程度が中程度ではないかというふうに推計しているところでございます。以上です。
小沼議員。
だいたい推定していただいたということで、少し前に進んでるのかなって私は勝手に思ってるんですけども、600人ぐらい、その中で どのぐらいの人が本当に申請するかということは別にしてですね、例えばこの制度を創設したときにこのぐらいの人数、その制度設計によりますけども、そのいくらぐらいの支援にするかとかっていう、そういういろんなやり方あると思いますけども、可能なんじゃないかなって私は思ってるんですよね。っていうのは全国でもですね、北海道でもこの4月になってから、コロナ禍のいろいろなこともあるのかもしれませんが、4月になってからこの補聴器の制度っていうのは大変進んでいる、助成を行っている自治体が増えていまして、やっぱり今の高齢者に対するこの元気に社会活動に参加してもらうためには、この聞こえのバリアフリー化っていうのはもう絶対必要であると。やっぱり高齢者が元気に住み続け、元気に活動してもらうための必需品であるというふうに考えます。それでぜひですね、そういうことに、制度を作っていただけないかなということをお聞きしたいと思います。
市長。
補聴器の購入助成を行う自治体が増えてきているということは、 私も認識をしているところですが、私といたしましてはですね、中等度の難聴者への助成の制度につきましては、加齢性難聴だけではなくですね、誰しもが必要な支援を受けられることが大切であり、高齢者以外にもですね、相当数が見込まれるというふうに聞いておりますから、やはり、それらの人もですね、制度を設けるとすれば、そういう方々も含めて、支援をしていくということが、やり方ではないのかなというふうに考えているところですが、やはり市の財政を考えていくと、なかなかそれ全体を含めてやるということが厳しいというふうに判断をしているところでございます。
小沼議員。
いろいろな持っていき方あるかと思います。例えば私すごい評価している制度として、子どもたちの医療費の窓口負担を小学校まで、中学校まで、高校までと少しずつこう範囲を広げてきたという、そういう、それをふるさと納税で行っていると思ってたんですけども、そういう制度の設計の仕方、一気にっていうんじゃなくて、できるところから少しずつ広げていくっていう方法もあると思うんですけども、いかがですか。
市長。
方法っていうのはいくらでもあるかもしれません。だけどもそれを選択をしていかなきゃならない、それをやることで違うものをやめなきゃならないということもあるということをご理解いただきたいと思います。
小沼議員。
やっぱり見たときにですね、やっぱり高齢者に対するその見える支援の制度っていうのがやっぱり足りないというふうに思うんですよね。ぜひその辺考えていただきたいなということを申し上げまして、次の項目に行きたいと思います。これも高齢かということとも結びついていることなんですけども、コミュニティ FM で、その防災の情報について伝達するということになっているかと思いますが、そもそも地域的にその どこにアンテナを置いても全く受信することができないという地域があるということが分かったんですよね。それでそのことについて、まずその受信できない世帯地域はご答弁いただきましたけれども、どのぐらいの世帯があるか、ここのうちはということ、そういうところを把握しているかということをお聞きします。
総務部長。
はい、お答えをいたします。先ほど答弁にありましたとおり、受信できない地域が あるということも私は把握しておりますけれども、世帯ごとのですね、個別の聞き取りについては現在行っておりませんけれども、その地域に該当する地区の世帯の総数ということになるんですが、藤山地区であれば49世帯、また幌糠の一部の地区もなかなか受信できないという地区で2世帯、タルマップ地区が2世帯、峠下地区が6世帯の計59世帯というふうに把握しているところでございます。以上です。
小沼議員。
そういうコミュニティ FM が聞こえないって言ったときに、何かあったとき の対処の方法っていう具体的にあれば教えてください。
総務部長。
はい、お答えをいたします。聞き取りづらいというところでいくと、今議員おっしゃったようにですね、どこにアンテナを置いてもというところはあるかもしれません。で、確かにですね、外では聞こえるけど中では聞こえないという方もいらっしゃるし、さまざまな環境によってはいろいろと条件もあるとは思うんですけれども、現状でですね、先ほど答弁させていただきましたとおり、アンテナの増強を含めた受信環境の改善というのがどうなるのかというところも我々としては調査対策を行っていきたいと思っているんですが、現状でいきますと、ちょっとアナログな方法にはなりますけれども、災害がもう事前に予想される場合につきましては、町内会への防災連絡員の事前の電話連絡、また継続的な災害情報の確認については、テレビであれば強調等で見れるのであれば、テレビのデータ放送についても我々から発信することができる部分もありますし、あとインターネット、また防災アプリの活用、特にですねコミュニティ FM に関していけば、スマートフォンでも今聞くことができるような防災通知機能付きアプリ、これもございますので、こういったものを複数のチャンネル我々としてはご用意はしているんですけれども、そちらに
つきましてもですね、ご活用をいただければというふうに考えているところでございます。以上です。
小沼議員。
あのネットにつなげる人たちはつなげられると思うんですけど、私が聞いた世帯はですね、もう明らかにもう80、90近い、80歳後半ってなってくると、もう携帯自体を持っていない、もうあの固定電話オンリーっていう、それしかこの先そういうものを持つつもりはないという世帯があるんですよね。結構そういう今留萌の中で高齢化がこれだけ進んでくると、そういう高齢者が絶対増えてくると思うんですよね。そういう時にあのどういう、まあ、確かにこういろいろな手段でもって、たくさんの手段でもって知らせる方法っていうのは必要かと思いますけれども、もう少しあのこう市民がそういう情報を得ることが難しい高齢世帯、高齢者の方たちについてのその情報伝達の手段について、市長はどのように考えているか教えていただきたいと思います。
市長。
あのひょっとするとキリがない話になるかもしれないんですけども、あの要支援者という流れの中で、やはりそういう人方をですね、あのカバーしていくことがあの大事だというふうに私は思います。ですからやはり要支援者となるべく、自らが声を上げていただいて、町内会などと連携しながらですね、あの助け合うことが私は大事だというふうに考えております。
小沼議員。
町内会の中でもちろんそういう方たちのことについては一人一人割と捕まえてるんじゃないかと思うんですけど、どうですか。
市長。
初日の中でもご答弁あの申し上げたというふうに思いますが、まだまだ千何件ほどやはり答えてくれてない方がいるという事実もですね、あの承諾しながら、やはりあの自らがやはりそういうことに関心を持たれていただくことが、あの私があの例えば自分が聞こえないからだったらこういう方法があるとかということも私たちもあの指導をさせていきたいというふうに思いますが、それでもなかなか回答してくれないという、大変あの職員にとってはですね、努力をしても報われないような状況になっているということもですね、ご理解をいただければというふうに思います。
小沼議員。
いやあの町内会でね、ここのうちにはそういう情報の手段、得る手段がないっていうのは、ここのうちってあのアウトリーチ的に捕まえてないんですか。その辺聞きたいです。
総務部長。
はい、お答えいたします。その方が例えば携帯電話とかインターネットが届くかどうかというのはですね、我々のその要避難支援者名簿の中でも具体的にはそこまではですね、整理はしていないです。ただ電話番号等で携帯電話を持たれているかどうかというのは、まあ、認識できるとは思いますので、そういったことで町内会の中ではもしかしたら押さえている箇所もあるかもしれないというところでございます。以上です。
小沼議員。
まあ、あの市のそういうのには答えてないけど、少なくても町内会長さんはあそこのうちはそうだなっていうのを当然捕まえていると思うので、その辺はあの考えていただきたいなというふうに思います。じゃ次の話に入ります。あの中学校の学校の働き方改革の問題ですけども、前回はあのスポーツ庁が提言出したので聞いたんですが、今回あの文化庁が出したということでまた質問させてもらいました。あのアンケートもこの間の後にまたアンケートを取ったという結果もさっき聞かせていただきましたけども、あのこれからですね、もう来年の4月からの話なので、まあ、4月から例えばあの部活動によってこの部活ここはいけそうだみたいなところっていうのは見えてきたりしてますか。
教育長。
はい、お答えします。 今の段階ではですね、まだ協議会が正式に立ち上がっていないという状況もありましてですね、はっきりしたことは今この場では申し上げませんが、スポーツ団体の中にはですね、ぜひできる限り協力して したいというような意見を言っていただいているところがあるというふうにお話を聞いておりますので、今後の協議会との立ち上げの中でですね、その辺を詰めてまいりたいと思います。
小沼議員、
先生たちもいろいろな思いを持っていらっしゃると思うので、やっぱり好きで指導したいっていう人たちもいらっしゃいます。そういう人たち、先生たちのそういう兼職兼業とか、それから働き方改革でいうと、その土日も指導したいということを思って、自分の平日の仕事が大変なことになるということがないような、そういうサポートもぜひ考えていただきたいというふうに思います。次にですね、不登校児童の話ですけれども、今回教育支援センターまた視察に行ったという話を聞きましたが、なんかこういう形なら留萌でもできそうだなっていうような、そういうことが具体的にありましたら教えてもらえますか。
教育長。
はい、今回視察もさせていただきましたし、今回視察に行ってないところのですね、事例なんかもですね、少し、こう学ばさせていただきました。結果やっぱりですね、結構不登校児がいる町においてもですね、やはりこの全員がじゃあこのセンターを作ったからといってですね、やっぱり全員が集まっていただける状況ではないというお話は、どこも同じであるようであります。やはり前回も申し上げたんですけれども、ただ単純に生活のリズムが崩れてですね、学校へ遅刻するようになって、さらにそれが重なって学校に行きづらくなって、学校に行けなくなって、さらに学校に行かないことによって勉強がなかなかできなくなるという部分で、そういう子どもたちもいることはいます。そういう子どもたちについては学習支援とかという形で、支援をしていけば、そこのところは、子どもたちにとっては救われる部分なのかなと思いますけれども、やはり家から出てこれないと、なかなか集団の場には出ていけない、人と話をなかなかできないというような子どもさんがやはり多いという傾向があるなというお話でしたので、やはり前にも申し上げました通り、子どもに寄り添った形でちゃんと子どもが今何に悩んでいるのかというのをきちんとやっぱり聞き取ることが必要なんだなという認識をですね、さらに私としては強くしたところでございます。さまざまなこの悩みですね、人それぞれのさまざまな悩みをですね、きちんと聞いてあげて、その子に必要な支援が何なのかと、そこら辺をしっかりとこう、見極めながらですね、単なる居場所というんじゃなくて、心の拠り所というか、心の居場所になるようなですね、支援というものを進めたいというふうに考えております。以上です。
小沼議員。
やっぱり教育支援センターはですね、やっぱり不登校児童の、居場所として確保して、いろんな居場所があるっていうことが、そういう子どもたちにとっては大切なことだと思うんですよね。だから学校だけではなくて、もっと言えば教育支援センターだけではなくて、いろいろなところでそういう子どもたちが活動したり、それから勉強したり、何かを学んだりする場所としてたくさんを用意しておく、そして行政の方でもきちっと用意するということが必要だというふうに思います。でこれからのスケジュールの話なんですけども、令和来年度に向けて設置を実際に具体的に考えているということでよろしいですか。確認させてください。
教育長。
はい、先ほどの答弁でも申し上げましたが、5年度に向けて、 設置をしていきたいということで今動いております。まあ、それの中で今あの人員ですとかですね、まあ、どのような人を配置したらいいか、まあその人員の関係、あとはどこに場所を置いたらいいかというところのですね、今検討している最中でございます。以上です。
金巻議員、
大変あの良い感じで進めていただいて本当に良かったと思ってます。それでは次にですね、あの JR 留萌本線のことについて再質問させてもらいます。まずですね、今現在、まあ、そんなに多くではないですけども通学などで使っていてですね、定期券を使って、通学している、学生たちがいると思うんですけども、そういう人たちにとっては定期が代金が2倍になるっていうふうに言われていましてですね、そのあたりのこと、まあ、ちょっと具体的な話になってしまいますが、手立てについてあれば教えてください。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。こちらにつきましてはあの JR がですね、まあ、これは統一的な見解といたしまして、あの現在、通学している、まあ、卒業までの期間の間にですね、あの直接的にその対象者に対して差額分を補填するというようなあの形で運用は進められていると、あのその運用をもってですね、留萌においても適用されるものだと考えております。以上でございます。
金巻議員、
実際にですね、まあ、通学でなくても JR で ないとこう移動するのが困るという市民の声って何か届いていますか。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まあ、あの直接的にはですね、あの、まあ、意見いただいたものではないんですが、あのこれまでも直接的あの利用者にですね、直接お伺いする機会などもございました。まあ、あのその人によってはですね、あのバスでは狭いですとか、あの、まあ、車を用意するといったようなあの声もですね、あのあることはあると承知しているところでございます。
金巻議員、
まあ、今までも説明会等があってですね、駅前のにいろんなこと、例えば旅館を営んでいる方たちなんかは絶対なくしちゃ困るっていう声もあったと思うんですけども、あの来年の4月からはあそこの駅に人が降り立たないっていうことになりますよね。したらそこで、いろいろなことを営んでいる駅前のいろんな事業者の方たちがですね、大変困る事態になるんじゃないかと思ってるんですよね。まあ、3月までは廃線ブームに乗ってあのそのファンの方たちがどんどん乗ってくるっていうことも考えられますが、4月からは全くそれがなくなるっていうことになるんですけども、そのことについて何かお考えありますか。
市長。
まあ、あの駅前の利用につきましてはですね、あの JR を活用して、その駅前での目的を達成するという方というのはあの私としてはほとんどないというふうに思っております。あの旅館等につきましても現状としてはあの地元地域の工事の作業員の宿泊等になったりとかですね、またあの駅前の魚屋さん等につきましては地方から車で来て買っていくですとか、まあ、そういうような形でですね、営まれているというふうに思います。まあ、あの来年以降それは多少の影響というのは出るかもしれませんけども、 あえてそれが大々的なダメージになるというふうには私としては考えてないですし、まあ、今後多少のタイムラグが生じますが、なんとかそこに新たなやはり地域のにぎわいを作っていくということで、まあ、ご理解をいただきたいというふうに思っているところです。
金巻議
員、駅前の新たなにぎわいというお話していただきましたけれども、1日目 の JR について同僚議員が質問したときにですね、ちょっと気になったのがそのにぎわいの創出のためにやっぱりお金がかかると思うんですけども、あのその前に、まだ市からお金をどれだけ出すかとか、そもそも市がどれだけ負担しなくちゃいけないのかということがはっきり固まっていない 道の駅のアウトドア施設についてを優先する必要があるというような答弁が聞こえた気がするのですが、私それ違うと思うんですよね。まず4月から本当に困ってしまうその駅前の方たちについてのことを先に考えるべきだっていうふうには私は思うんですけれども、その辺いかがですか。
市長。
ですね、まあ、そのことにつきましては、市の大型事業も含めて、検討していかなきゃならないというふうに思いますし、まずは、JR との協議の中で駅舎の撤去ですとか、さまざまな協議に時間を要するということをご理解いただきたいというふうに思います。これが短時間で解決するということじゃなくて、留萌増毛線でもまだ最終的な合意に至ってない部分もあるということを考えると、年数としては5年ぐらいかかってしまう場合もあります。ですからまずは優先していくのは駅庁舎の解体等について早めに JR との協議を進めて、駅舎周辺を早く無償譲渡していただけるように鋭意努力をしていきたいというふうに考えております。
2番、小沼議員の質問を終わります。